本日私たちにくださる神様の御言葉はエフェソ2章1節から何節です。さてあなた方は先には自分の罪か罪とによって死んでいたものであって、かつてはそれらの中でこの世の習わしに従い空中の権を持つ君、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩いていたのである。また私たちも皆かつては彼らの中にいて肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。しかるに憐れみに富む神は私たちを愛してくださった。その大きな愛をもって罪禍によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。キリストイエスにあって共によみがえらせ、共に天上で座につかせてくださったのである。それはキリストイエスにあって私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を来るべき世々に示すためであった。アーメン。ヨハネの黙示録2章3章は、イエス様が使徒ヨハネを通して当時小アジアにあった7つの教会、エフェソ教会、サマナ教会、バガモ教会、ドアリア教会、サデデ教会、ビラデルフィア教会、ラオディケア教会に送る手紙です。聖書で7という数字は完全を意味するので、その7つの教会は当時小アジアにあった教会でもありますが、この地にあるすべての教会の見本であり模範とも言えます。イエス様はそれぞれの教会が良くしたことについては褒め、間違ったことについては叱責されました。そして教会がさらに忠実であるように励まし、患難を乗り越えた後に受ける賞を約束されました。ところがイエス様はその教会の中でサデデ教会にこう言われました。黙示録3章1節です。サルデスにある教会の御使いにこう書き送りなさい。神の7つの霊と7つの星とを持つ方が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。すなわちあなたは生きているというのは名だけで、実は死んでいる。サルデス教会に対するイエス様の評価はとても衝撃的です。お前は生きていると名を持ちながら実は死んでいるのだと言われました。イエス様がエフェソ教会には最初の愛を捨てたと叱られ、バガモ教会にはバラムの教訓を守る者がいると咎められ、ドアディラ教会には自称預言者という女イセベルを容認したと諭されました。しかしサルデス教会には死んだと言われたのです。まるで以前の教会の部分的に敷かれたように感じられるのに対し、サルデス教会には全体に叱られたように感じます。イエス様はサルデス教会に向かってあなたの行いを知っていると言われました。この表現は前の教会には褒める時に使うことでした。エフェソ教会には、私はあなたの行いと労苦と忍耐を知り、私の名のために耐え忍び怠惰でないことを知っていると、言われ、ドアディラ教会には、私はあなたの事業と愛と信仰と奉仕と忍耐を知り、あなたの後の行いが最初のものより多いと言われました。しかしサルデス教会には褒められず、死んだと叱責されました。そしてイエス様がサルデス教会に向かって、あなたの行いを知っていると言われた時、行いは複数形です。つまりサルデス教会にもさまざまな働きがあったという意味です。 つまり礼拝もありましたし、聖書勉強もありましたし、祈祷会もありましたし、奉仕もありましたし、外に出て福音を伝える働きもあったという意味です。それでもイエス様はサルデス教会に向かって死んだと言われました。イエス様がおっしゃった死んだの意味が何なのか、死んだものをどうすれば生き返らせることができるのか、イエス様はこうおっしゃいました。黙示録の3章2節です。目を覚ましていて死にかけている残りの者たちを力づけなさい。私はあなたの技が私の神の御前に完全であるとは見ていない。イエス様はサルデス教会が神様の前で不健全な生活、神様に関係なく生きることを死んだと言われ、それを生き返らせる方法は自分の生活と信仰を目覚めさせることだと言われました。ルカによる福音書15章には、家を出た次男を待っている父親の例え話があります。次男は父親が亡くなってから受け取れる遺産を、父親が健在であるにもかかわらず自分の分をあらかじめ要求して受け取った後、数日で全てを整理して遠い国へ旅立ちました。しかし放蕩して財産を浪費し、その国に大きな疫病が発生し貧しくなりました。結局豚飼いになり、豚が食べるネズミの実でも食べたいと思いましたが、それさえも与える人がいませんでした。その時ようやく次男は父のことを思い出し、父の家に帰りました。次男は、今私は父の息子と呼ばれる資格がありませんと言い、私をしもべの一人にしてくださいと言おうとしましたが、父はその言葉を遮りました。そして召使いに言いました。一番良い服を出して彼に着せ、手に指を入れ、指輪を入れ、足に靴を履かせなさい。そして肉付きの良い子牛を引きずり出して捕まえなさい。私たちが食べて楽しもう。次男は自分を子ではなくしもべの一人として受け入れてほしいと言おうとしましたが、父は召使いに一番良い服を持たせて着せることで彼の本来の身分、息子であることを回復させてくれ、手に指をはめることで息子の権利である遺産を受ける前の状態に戻してくれました。そして足に靴を履かせることで彼がしもべではなく主人の息子であることを再認識させてくれました。このように父は次男を完全に回復させてくれました。そして肉付きの良い子牛を捕まえて宴会を開きました。父が次男のためにそうした理由はこうでした。ルカの福音書15章24節です。この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったんだから。それから祝宴が始まった。父は宴会を開く理由を、息子を失ってから取り戻したからというだけでなく、その息子が死んでから生き返ったからと言います。父が次男を死んでから生き返ったというのは、次男が重い病気から回復したり、大きな事故に遭って昏睡状態に陥ってから生き返ったからではありません。次男は家を出てから帰ってきた瞬間まで健在でした。財産を浪費して苦労して帰ってきたからでもありません。もし次男が受け取った遺産を元手に事業に成功して大金持ちになって帰ってきたとしても、父は祝宴を開く理由を同じように言ったでしょう。父なる神様の元を離れている子は、何をやってもどんな功績を積んでも父に戻る瞬間までは死んでいるのです。次男が家を出て父親のいない生活を送っている間、父親にとっては死んだも同然であったように、今日の本文も 私たちは本来は死んでいるのだと言われています。今日の本文の一節はこのように記しています。さてあなた方は先には自分の罪過と罪とによって死んでいたものであって、本来聖書には生と節の区分がありませんでした。ですからパウロがこの手紙を最初に送った時は、ここまでは1章、ここから2章というように分かれていませんでした。つまり1章と2章が自然につながっていました。ヘブライ語聖書で本文2章1節は、そしてまたはという意味を持つ接続詞かいという言葉で始まります。そして接続詞かいはしばしばそれにもかかわらず、やしかしながらという逆説の意味で使われることもあります。今日の本文1節がそうです。ですから2章は1節と1章と密接な関係があります。私たちが23週間で見てきた1章をまとめるとこうなります。エフェソの信徒への手紙も、他のすべてのパウロの手紙と同じように、恵みと平安という言葉で始まります。恵みと平安は表面的には挨拶ですが、実際には恵みが私たちの信仰生活の出発点であるならば、平安は私たちの信仰生活の終着点と同じです。もし神様とイエス・キリストから来る恵みと平安がなかったら、エフェソの信徒への手紙は記録されなかったでしょう。そしてその前に使徒パウロという存在も自体もなかったでしょうし、またその前にイエス・キリストがこの地に来られることもなかったでしょうし、またそれよりずっと前に神様がイスラエルの子孫をご自分の民として選ばれることもなかったでしょう。ですから恵みと平安というこの言葉は単なる挨拶ではなく、エフェソの信徒への手紙の序章であり、確信であり、私たちの信仰生活の始まりと終わりを示す長い線の最初と最後の標識のようなものです。1章3節から14節は、三位一体の神様が私たちを神の子にしてくださり、救ってくださり、永遠の命を与えてくださるためにどのようなことをなされたかについて証言しています。3節から6節によると、父なる神様は世界が作られる前から私たちを選んでくださり、神様の子供にしてくださったということです。7節から12節によると、子なる神様であるイエス様はご自分の血で私たちをあがない、私たちを神様の企業にしてくださったということです。そして13節14節によると、聖霊の神様は私たちの保証人になってくださるということです。保証人の文字通りの意味は、契約金または初回の頭金です。商店や建物などを借りる契約をするとき、契約金が聖霊様であれば、また毎月一定の金額を支払わなければなりませんが、最初の支払いが聖霊様であれば、本契約はどれほど大きなものでしょうか。契約金が永遠の方であれば、本契約も永遠のものであるはずです。また私たちが神の子となり、神の国の民として生きるのに、最初の払い込みのお金が永遠の聖霊様であれば、これからも永遠に聖霊様が共にいてくださることを約束してくださるのです。ところで、三位一体の神様の行いの結論は全て同じです。6節、彼の恵みの栄光を賛美させるため。12節、彼の栄光の賛美となるため。14節、彼の栄光を賛美させるため。つまり私たちの人生はいつも神の栄光を賛美することで 結論が出されなければなりません。私たちは自分の欲望を追求し、世俗的な価値観に沿って生きるために存在するのではなく、神であることを示すために生きるのです。それが最も自分らしく生きることであり、最高の人生を生きることです。また3節から14節に最も多く登場する表現は、何々のうち、つまりキリストの中でです。私たちは本来キリストの外にいた人たちであり、アダムの中にいた人たちでした。私たちに与えられた全ての恵みと、私たちが神の子となり永遠の命を得るようになったのは、全てキリストの中で行われたことです。キリストの外では何の働きも起こりません。一章十五節から二十三節まではパウロがエフェソ教会のために捧げた祈りです。私たちが神様を知るようになったのは、私たちが賢かったからとか、私たちに特別な能力があったからではなく、神様が私たちに知恵と啓示の霊を与えてくださったからです。またパウロは、神様が私たちの心の目を照らしてくださり、神様の飯の願いが何であるか、神様の企業の栄光の豊かさが何であるか、私たちに与えられた力の大きさが何であるかを知ることができるようにと祈っています。そして神様の最も大きな力は、キリストを死者の中からよみがえらせることで現れ、そのキリストを神様の右側に座らせることで現れました。さらに神様の最も大きな力は、キリストを全ての名前よりも優れた存在とされ、キリストを教会の頭とされることで現れたといいます。このように一章では私たちを子として選んでくださり、贖ってくださり、保証してくださる神様の働きだけを証ししています。そして私たちが神様を正しく知り、神様に正しく仕え、真理を自ら生きるためには、三位一体の神様がどのような方で、私たちのためにどのようなことをしてくださったかを知ることがとても大切です。子供が小学校に入学するとき、着るものや体操服、運動靴、ランドセル、本、ノート、筆記用具など、すべての準備は親がします。何があるべきか、何が必要かを親が知っているからです。子供は当時は親が自分のために何をしたのかわからないでしょう。年が経ち、自分の子供が小学校に入学することになったとき、子供のためにいろいろなものを準備することで、ふと自分が子供の頃、親が自分のために準備してくれたことを思い出し、感謝するようになります。もし幼い頃にその事実に気づくことができれば、親にもっと感謝するようになるでしょうし、私たちがどのような人生の道、どのような人生の過程を通して信仰生活をするようになったのかも重要ですが、それよりももっと重要なことは、神様が私たちをそのように導いてくださるためにどのように行ったかを知ることです。それを知り、それを中心に心の奥底で受け止めるならば、私たちはより深く神様に感謝し、より忠実に生きるために奮闘するでしょう。このように一章の内容は全て三位一体の神様の働きについて証しするのに対し、二章は私たち人間がどのような存在であったか、どのような状態であったかについて証しします。本日の本文一節が解という接続詞で始まっているとお話ししました。本来この言葉は純説の意味ですが、本文ではそれにもかかわらず、いやしかしながらという逆説の意味だとお話ししました。ですから一章とは正反対に 2章は完全に悲惨な人間の実情について証言しています。一節をもう一度お読みいたします。さてあなた方は先には自分の罪過と罪とによって死んでいたものであって、生き返らせたが小さな文字で書かれているでしょう。聖書に小さな文字で書かれているのはヘブライ語聖書とギリシャ語聖書にはない言葉ですが、理解を助けるために解釈して入れたものです。ですから一節をギリシャ語聖書をそのまま訳すと、罪と罪過で死んだあなた方をです。私たちが今使用している賛美歌である新賛美歌または21世紀賛美歌は、以前使用していた統一賛美歌を2006年に改編したものです。以前に使用していた賛美歌に比べるといくつか残念な点もありますが、よく改編された点の一つは歌詞を正確に表現したことです。代表的なものが賛美歌521章です。一節がキリストには変えられません、世の宝もまた富もこのお方が私に代わって死んだゆえです。統一賛美歌ではこのお方が私に代わって死ぬゆえですでしたが、新賛美歌ではこのお方が私に代わって死んだゆえですに変わりました。イエス様は死にかけた私たち、または死ぬしかなかった私たちのために十字架で代価の血を流されたのではなく、死んだ私たちのために血を流してくださいました。神様はイスラエルの子孫がエジプトの奴隷に売られそうになった時、彼らを売らせず出エジプトさせたのではありません。エジプトの奴隷であったイスラエルの子孫を、それも400年間も奴隷として生きていたイスラエルの子孫を出エジプトさせ、自由人にさせ、神様の民にならせてくださいました。聖書は一度も死にかけていた私たちを生かしてくださったとか、死ぬしかなかった私たちを救ってくださったとは言っていません。私たちが死んだからこそ主の復活が私たちの復活となり、主の命が私たちの命となります。ところで私たちを死に至らしめたのは過ちと罪だそうです。韓国語の過ちの辞書的な意味は、間違って犯した過失、または他人に笑われるようなことです。そして韓国語の罪の辞書的な意味は、良心や道理を逸脱した行為、または過ちや罪によって罰を受けるべきことです。ですから罪は小さな罪であり、過ちは小さな罪であり、罪は大きな罪と言ったり、過ちは知らずに犯した罪であり、罪は知って犯した罪と言ったりします。しかし過ちと罪は私たちが思っているよりもはるかに大きくて重い意味を持っています。過ちはギリシャ語でパラプトマと言いますが、境界を越えること、つまり脱線です。自動車は必ず車道だけで通らなければなりません。自動車が車道を越えて人道で走るようになると、その自動車は文明の利器ではなく、多くの人を傷つける凶器に変貌してしまいます。また列車は線路上でのみ自由があります。列車が線路を外れると脱線すると、多くの人が死んだり怪我をします。飛行機が空の上を自由に飛んでいるように見えても、飛ばなければならない航路があります。また大きなタンカーや貨物船が海の上を自由に移動しているように見えても、通らなければならない回路があります。もし飛行機が航路を外れたり、船舶が回路を外れたら、取り返しのつかない致命的な結果を招くことになります。人には神様が御言葉を通して定めてくださった真理と命の道があります。 人はその道の中に自由があります。その道から外れるのが罪です。さらに、罪は神様が定めてくださった道から外れて、神様の霊域を、領域を審判することまで含みます。そう考えますと、罪、過ちは単純なミスではなく、とても深刻な罪です。また、罪は私たちがよく耳にする言葉ですが、ギリシャ語ではハマルティアと呼ばれ、その意味は的から外れること、または的がないことです。自分がどんなに弓や銃の射撃が得意な射手であっても、アーチェリー大会や射撃大会に出て自分の的に向けて弓や銃を撃たず、隣の選手の的に向けて弓や銃を撃っても何の意味もありません。たとえその矢や弾が飛んで隣の選手の的の真ん中に当たってもゼロ点になってしまいます。2021年に行われた2020年東京オリンピックで、セリシ・クリッシュというウクライナの射撃選手が4位で走っていたところ、他の選手のターゲットに一発撃ってしまい、最下位に転落してしまいました。彼はその前のオリンピックで銀メダルを獲得していたのですが、一発を別のターゲットに撃ってしまい脱落してしまったのです。彼はあるインタビューで、誰が他人のターゲットを撃つミスをするのかと思っていたら、それが私だったと虚脱してしまったそうです。私が撃った矢が、あるいは弾丸が的の中央に当たらない、あるいは全く違うところに飛んでしまうのは、自分が照準を正しく合わせなかったからです。また、自分の人生には正しい的がないからです。私たちの人生が神と神の御言葉という的を向けないのは、私たちの心の中にすでに神と神の御言葉に向けたい気持ちがないからです。私たちの本能は世俗的な価値観という的に焦点を合わせ、その価値観の中央に当たった時に喜ぶ存在だからです。このように私たちは過ちと罪の中で死んだ存在、過ちと罪のために死んだ存在でした。そんな私たちを生かしてくださったというんです。イザヤ53章5節です。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。私たちの過ち、私たちの罪悪は主を鞭打せ、十字架で死なせました。主が十字架で私たちの代わりに懲らしめられ、代価の血を流されたことで、私たちは神様と和解の関係になり、罪から永遠に癒され、永遠の命を享受できるようになりました。エフェソの信徒への手紙2章12節は、過ちと罪で死んだ人生、神様のいない人生をこう言っています。またその当時はキリストを知らず、イスラエルの国籍がなく、約束されたいろいろな契約に縁がなく、この世の中で希望もなく神もないものであった。過ちと罪によって死んだ人は当然キリストの外で、キリストのない生活を送るしかありません。またイスラエルの外の人であり、約束の契約に対して外の人というのは、神様の支配とは無関係な人、神様の与える約束と祝福からは除外された生活を送る人ということです。そして希望もないと言われています。希望がなければ人生の意味を見つけることができません。また神様もいない人と言われますが、神様がいないということは神様の救い、 神様の導き、神様の保護を受けられないということです。フィリピ信徒への手紙では、過ちと罪で死んだ人生についてこのように語っています。3章18節と19節です。私がそういうのは、キリストの十字架に敵対して歩いている者が多いからである。私は彼らのことをしばしばあなた方に話したが、今また涙を流して語る。彼らの最後は滅びである。彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことである。フィリピの信徒への手紙の別名の一つが喜びの福音です。しかしパウロは涙を流すそうです。その理由は閉じ込められている自分の身分を嘆くためでもなく、成し遂げたい業績を成し遂げられなかった悔しさでもなく、恨みを返せないことから来る怒りでもありませんでした。人々が十字架の敵として行動するためでした。パウロは多くの人が十字架を知らずに、この世のことが全てであると思って、この世でただ自分の欲望と快楽に従って生きることが最高の人生だと考えていることを悲しみました。彼らはこの世でもキリストの外で神様のない死の人生を生き、この世を去った後、その最後も滅び永遠の死であったからです。今日は主の降誕を記念し、再臨を待ち望む太閤節の第一主日です。ヨハネの福音書3章16節です。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様が一人子をこの世に送ってくださったのは、彼を信じる者は誰でも滅びることなく永遠の命を得るためだと言われています。もし一人子の神様がこの世に来なかったら、私たちは滅びる存在であり、永遠の命は永遠に遠い存在でした。イエス・キリストがこの世に来られたことで、私たちは死から命に移されるようになりました。太閤節はこの地に人として来られたイエス様と、再び来られるイエス様を待つクリスマス前の4週間を指す言葉です。教会のすべての季節は太閤節から始まります。太閤節がなければクリスマスがないでしょうし、クリスマスがなければ四旬節と復活祭もないでしょう。太閤節は過ちと罪で死んだ私たちを永遠に生かすためにこの地に来られたイエス・キリストを心の底から受け入れることから、その意味が広がり深くなります。私たちは皆、私たちに永遠の命を与えるために一人子を送ってくださった神様に向かって窓を開けましょう。私たちが過ちと罪で死んだ私たちを生かすために一人子を送ってくださった神様を目的にして生き、神様と共に歩むなら、私たちが迎える太閤節とクリスマスは毎年迎える年次的な節目ではなく、誠の命の節目になることでしょう。お祈りいたしましょう。過ちと罪で死んでいた私たちを生かしてくださった父なる神様、父なる神様は世界が作られる前から私たちを神の子として選んでくださり、聖なる子イエス様は私たちをあがなってくださり、聖霊の神様は私たちの保証になってくださったことを感謝します。しかし私たちにそのような資格や条件があったわけではないことを改めて思い起こします。私たちは皆、私たちの過ちと罪で死んでいた存在であったことを告白します。 ですからはこの世で十字架の敵として生きることを当然と思い、欲望を追い求めていき、目に見えるものが全てだと考えていました。そのような私たちのために一人子を送ってくださり、私たちに主を信じさせることによって永遠の滅びではなく永遠の命を得ることができるようにしてくださったことを感謝します。特にこの世に来られる主と再臨される主を待ち望む対抗説の第一手術を迎えられたことを感謝します。これからはもうこれ以上過ちと罪によって死んだ人生、死の悪臭が漂う人生を生きないようにしてくださり、命の代わりを放つ人生を歩むことができるようにしてください。そして私たちが迎えるアドベントが毎年慣例の節目ではなく命の節目になるようにしてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。